前回までですね、ペニーさんが、交わってくださった非常に、大切なところをですね、シェアしてくださったと思います。我々ね、罠が一つある。もうそれは聞いた、知ってる、分かってるという気持ちがね、出るときっていうのは、もう実は自分が古くなっちゃってるのね。御言葉はいつ聞いてもフレッシュで新鮮なんです。ですから御言葉聞いたときに内側にフレッシュにそれが感じられるというのは霊的に健康な証拠なの。ね。でも何かね、聖書読むのもかったるいなぁとね、賛美するのもかったるいなぁ。かったるーくなって内側がですね、新鮮さを失っている。これは病気です。病気です。私たちの心がね、健康な時には、どの御言葉を聞いても全部フレッシュです。何度聞いてもフレッシュです。えめ？年寄りになっちゃダメですよ。知ってる。わかってる。もういい。これは、年寄りの証拠です。天国に入れる人ってのはどういう人でしたっけ？幼子である。幼子っていうのは毎回ね、その経験が全部フレッシュなんですよ。皆さんそう思いません？人生のね、ずーっと遥か昔、ね、思い出してください。なんか毎日毎日ね、新しい経験の連続である。ね、でも朝起きるのが楽しくてですね、朝起きるともうすぐ外で飛び出してってね、遊び回って、ね、夢中になって遊んでたでしょ？そういう、健やかな、幼かりし頃、思い出しません？だんだん人生ね、長くやってくると、毎日、毎日って昔あったじゃない？僕らは鉄板のっていうね、上で焼かれて嫌になっちゃうよ。あれはもう、マンネリ化した人生なんですよ。ね？つまらなくなってしてしまう。これはどういうこと？人生がつまらないんですか？違う。僕らの心が老化現象を起こしてるんです。もういつも人生はね、目の前にあるものはフレッシュに感じられる。これが私たち霊的健康である兆候です。今週はね、私は面白い経験した。あのね、人間ドック行ったの。毎年一回行ってんのね、私ね、3月。で、ちょっとね、鮮血反応が出たんですね。で、大腸を全部検査しよう。ということでですね、私のね、義理の兄が医者やってますから、その友達がね、専門家いる内視鏡の。で、ちょっとね、大腸の中をね、全部見てきた。で、自分でね、これ映ってるわけ。ああ、自分のこれ、腸の中だ。全部見えるんです。で、何もなかったんですけど、私の体は健康だった。で、当たり前に健康っていうのを感じてるんだよね。だけれども、何かそういうことがあった時に、改めて健康であるっていうことが、ハレルヤ新鮮に感じられるわけ。ね？もしその時に、あ、ちょっと、ね？ガンガーとか言ってさ、だからそれをこの重荷背負い込むことになっちゃうわけよ。人生の一つ何かをね、課題を抱えることになる。しかしそれがクリアです。何もありません。当たり前だったことが当たり前に戻ってくるわけ。これが喜びなの。ですからね、検査終わった後、神さんと一緒にね、私たち夫婦もう二十何年相当なるんですけど、今でも新鮮ですから、何もなかった。ね、そこで。ちょっとアイアってところに行きましてね、新鮮なね、自家もののお刺身定食を食べてうまく食べられる、これは幸せなんです。この当たり前のことが当たり前であるというところに毎日感動があるね。その後食べてきてから三井家公園行きましてね、桜が満開で、桜を見ながらね、二人で、相手がね、鬱陶しくなっちゃう夫婦が多いのよ。ね？皆さん違いますね？ね？ ますますフレッシュになってます。お互いに新しい発見があるんですよ。ね。で、そうやって毎日毎日の生活の中で全部がフレッシュに感じられる。これが霊的経験のコツです。そうするとどうなるか。なんか特別なものを求める必要ないんですよ。ね。ごく普通の生活を当たり前に生きる中で、みんな新鮮に感じられる。ね。で、御言葉を開けば、全部それ、新鮮なんです。だから、はっきり言います。ね。これから、私のメッセージは、なるべく短めにしていきます。で、ここに来る目的は、いいですか？前も言いました。私のメッセージを聞くんじゃない。ね。主から直接一人一人が聞くというところが大事なわけ。ですからそういう時間をこれから確保します。そしていろいろ皆さん例えば問題を持っている、あるいはいろんなね、トラブル抱えているといろいろあるかもしれない。その問題をね、私のところに相談来るんじゃないですよ。私に解けるわけがないの。私は単なる普通のおじさんです。いいですか？皆さんがそれをどこへ持っていくわけ？ジーザス。直接イエスに皆さん持ってく。そしてイエスから直接御言葉を聞くんです。慰め受けたい時にどこへ行きます？私のこと分かって分かって分かって。ね。お互いに分かってってやるとね、どうなるの？分かってくれない人。何よ？もういや。こうなるわけ。なんで？分かってもらいたいって何があるの？甘えがあるんです。日本人はこの甘えの構造で人間関係がベトベト。特に教会の人間関係なんてのは一番ベトベトでしょ？ややっこしい、鬱陶しい。世の中の人との関係の方がよほど楽なんだ。じゃない？さらっとしてます。ね。教会でね、恨み買ったらもう一生恨まれる。怖いよ。本当に怖い。私なんかあるの恨まれる。恨まれるってことは怖いよ。絶対許さないとかね。もうゾーッとするんですよ。私気が小さいですからね。私たちが、いいですか？ね、どこに持っていくか。ジーザスです。そしたらば皆さん裏切られます？この岩に頼むものは、より頼むものは、失望に終わることがない！エメン！絶対に失望に終わることがない！エメン。前回言いましたように、祈り求めた答えが自分の期待してたものと違うかもしれないよ。だけれども、主は我々の一番必要、ご存知なんですよ。主の処方箋間違えます？間違えない！エメン。だから私は腰が痛いのに、山の中を歩くことになってしまった。普通なら前回言ったけど、ね、ベルトやって安静にしてなさいっていうのが普通でしょ？で、普通にするとね、今までも経験ありますから、前言いましたよね、1万5000円の靴履いたらさ、買ったらさ、なんか、ね、なんか、高さが違ってて、腰痛くなっておかしくなったんで、メッセージなんか油汗流してたことあったね。あの時に靴1万5000円捨てた。ね、今3500円。高ければいいってもんじゃない。で、腰痛くなって、あの時はね、2週間か3週間かかりました。ところが今回は、ね、山の中ザクザクザクザク落ち葉があるところ歩かされて、ね、1時間半から2時間、道なきところですよ、あえて。ね、私の兄弟はね、山が好き。道のないところが好きだって。で、山見るとね、向こうに何があるのかなって見たくなるというわけ。で、そこを歩いた。治っちゃった。わお。ですから、主の答えというのは、私たちが考える、いわゆる理屈でね、A、B、C って何かあるでしょ？そのプロセスに従って主の答えが来るとは限りません。それから、私が気づく形で答えが来るとも限らない。実は答え得てんのに自分が気づかないだけなんですよ。ね。10回っていう映画あるでしょ？モーセの映画ね。あの中でヘブル人がですね、奴隷になってる。で、そこでね、奴隷がですね、いずれ来る私たちを解放する人とね、会いたいっていうことをね、 まあ、その人はもう死んじゃうんです。もう、鞭打たれて、ね。で、その死ぬ直前に、モーセと話すわけよ。そのモーセに向かって、私は私たちを解放してくれる人を一目見て死にたいんだっていうわけ。見てんですよ。わかります?こういうことがあるんです、我々。ですから今目の前に自分が何か得たこと、あるいは目の前に人と何か会う、ね、いろんなこと、起きてきます。それが主の答えであることがあるということです。だから逆に言うと、私たちね、霊の中で、その繊細な感覚を持ってないとミスするんですよ。で、クリスチャンのね、一番ね、寂しいクリスチャンね、まあ、クルシチャンというか、主は答えてくれない。こんなに祈って徹夜祈祷やって断食祈祷やったのに、主は答えてくれないという、こういうクリスチャン。寂しいと思いません?寂しいでしょ?これ何を証ししてるか、キリストとの関係の希薄さを証ししてるんですよ。わかります?答えを得るっていうのは一つですけども、大事なことは、主と関係持つ、交わるっていうのが一番なんでしょ?その中で、付録としていろんなことが与えられる。だから、まずね、主とのその交わりの中にいれば、全部祈り求めたことは、なんて書いてるの?主の約束は何?私の名によって求めるものは全部叶えてあげる。えめ?あなた方が願い求めるもの、私の名によって願い求めるものは、すべて叶えてあげる。これがイエス・キリストの約束よ。イエスは約束破る?イエスが約束破ったらどうなっちゃうの?宇宙は滅んじゃいますよ。神が不義を犯したら、ね、宇宙は崩れちゃう。ですがイエスは真実なんです。問題は私たちの目が開かれてない。私たちが答えを受けたのに気づかないんです。鈍感なんです。ね?鈍感。我々ね、霊的に鈍感っていうことはね、最もミスします。私たちは霊的に敏感であるべき。ただその敏感っていうのを今度ね、良心がね、過敏になる人がいるのね。何かやると、ああ、もう裁かれる。また何かやると、また失敗する。そういう敏感じゃない。これは病的な敏感です。健康な、繊細な、敏感な。ね。センス。これが我々にあれば、すべての祈りに全部答えを得る。ハレルヤ。これが主の約束です。ですから皆さんは私から聞くんじゃない。直接主から聞く。その答えを主から得るんですよ。ハレルヤ。これができるということです。一人一人。ね。で、今日はそこでですね、新しく、まあ、タイトルはエコノミーということなんですが、前回まで、3週間前まで、ずっと幕屋の話をしてきましたね。そして、我々は何だったんですっけ?神の祭司。そしてその祭司として我々は、任職を受けたんですよね。その任職の儀式のとこまでやった。で、皆さんは、かぐわしい香、油を、ね、いろんな、香、匂いをね、する、いい匂いのするものを混ぜた、その香、オイルを注がれて、皆さんはもう今、祭司である。ね、祭司なんです、皆さん。いいですか?いい?キリスト教のね、いわゆるね、今までの観念から解かれて、前回言いましたね、ペニーさんも言った、イギリスで今何をやってます?今、イギリスで何が起きてるか、みんなが、それぞれが神の前に立つということなんですよ。先生がいてっていうのは嘘です。わかります?進学校出てなんかね、終わった。で、それで、なんか、教団から資格もらって、ね、俺は先生だ。違う。私たちは全員兄弟、姉妹。そして、その中にもちろん役割があります。ね、牧する者、教える者、予言する者と、ね、そういう役割はある。だけど、全員が我々は、兄弟、姉妹であり、また我々は全員何なの?祭司。祭司。この祭司に任じられているという自覚を持たなきゃいけない。いいね。ですから皆さんは何かあった時にバタバタっと言って助けてじゃなくて私が祭司だ。ね。この自覚で 動くんです。あのね、面白い話や、あるね、医者の話のね、新米の医者ね。でこれがね、夜中の当直やった病院のでね、夜中って何が起きるかわからない、救急車が来たの。そしたらね、もう交通事故でね、もうぐしゃぐしゃの患者さんが運び込まれてきた。それでそいつね、びっくり仰天しちゃってね、誰か医者呼んでくれーって叫んじゃった。面目丸つぶれ。看護婦からもう相手にされない。誰か医者呼んでくれ。それはまあね、研修医ですからしょうがないけど、何がないわけ？自覚がない。俺が医者だって。俺が医者だ。わかります？皆さんも同じですよ。私が祭司。えね。で、この祭司というのはですから、私たちね、使えなきゃいけない。ね、役割を果たさなきゃいけない。で、特に、まあ、取りなしというのが一番、重要になる。あるいは人を神にこう、連れていくというのが大事になるんですね。で、その祭司の任職の後、まあ、実はまだいろんな話をしたいんですが、出エジプト記と、レビ記からね、ちょっとそれを、一時やめて、もう少し具体的な話として、今日ね、言葉の務めというのをしばらく、話していきたいと思います。ね。で、どういうことか、お互いに祭司として、また同時に私たちは預言者ですよ。預言者。神の言葉を語れる。ね。で、また私たちはお互いに牧するものでもある。ね。で、そのお互いに、そういう関係の中、あるいは自分自身を、ね、神様、神によって取り扱ってもらう必要がある。神は私たちをどうやって取り扱うわけ？天変地異で何か悪いことやってると稲妻がバーンと落ちて裁かれたとかね。あるいは何かね、火の柱がわーっとね、夜は火の柱、昼間は雲の柱で我々導かれていくわけ？それは旧約時代でしょ？今私たちを導く導きは何によって主は導くの？あるいは我々を変えていくのは何によって私たちを変えていくわけ？御言葉です。御言葉です。ね。エリアですら、さっき言いました、エリアですら、イゼベルによって追われた時に逃げちゃったでしょ？ 400 人のバールのね、祭司たちと対決した後さ、ね、イゼベルが怒って、女の怒りっていうのは怖いよ。を食うんですね。殺せ！エリアを殺せ！エリアどうしました？逃げちゃった。そして山の中にこもっちゃった。ね。で、あの時に、嵐が来て、あるいは風が、大風が吹く、地震が来る、あるいは稲妻がある。ね。そういう中に神の語りかけっていうのをありました？ない。その後に何があったの？かすかな？声があった。で、その声を聞いたらば、エリアどうなりました？勇気を得て、イゼベルとの対決に戻れたわけです。ね。皆さんね、旧約時代のね、そういうね、霊的なね、そういう人たち、ね。私たちと同じなのよ。逃げちゃった。女に脅かされて。男が弱いのは何？女性。イゼベルってのは男を巧妙に、ね、コントロールする。わーわーわー。そして、イザヤはそこで、かすかな声を聞いたときに、パワーを得た、勇気を得た。我々も同じです。私たちは何か目に見える現象をね、求めて、ね、手を挙げると何千人が倒れるとかさ、ああいう目に見えるものを求めるんではなく、かすかな声。ね。イエス・キリストは言ったの。私の羊は私の声を聞き分けて私に従う。この声を聞き分ける。ね。この声を聞かないから目に見えるものを追っかけんのよ。そうでしょ？個人予言だとかなんだかんだ。なぜ？ 主がもう語っているの。あなたの問題は私が取り扱っている。私はあなたの大祭司である。あなたの問題のすべてを私は知っている。私はあなたを放っておかない。私はね、大祭司として父の前にあなたの問題全部取りなしているよって主は言ってるんです。なのにそれを聞けないから、あっちこっちあっちこっち動き回ってね、お金の問題この先生、夫婦関係このセミナーね、人間関係この先生、会社での出世についてはこの方、アメリカってそういうミニストリーがあるのよ。クリスチャン、借金をいかにスムーズに返すか教えますミニストリーあるんですそういうのっていうのはね、なんか百貨店でしょ。要するにアメリカってのはほら、前も言ったけどメガチャーチでさね、でっかいそのスーパーマーケット、そこ行けば何でも揃ってるみたいな、そういうのを求めてるわけで、人々は自分の問題解決を得たいから、そういうのが揃ってないとねダメなんですよ。だけど我々はそういうものを揃えません。なぜ？私が揃える問題ではない、皆さんが直接それを受けるべき問題だからね、そういうものを頼ってるんじゃない。というわけで、何を言いたかったの？あ、問題を問題を解決する、あるいは我々を取り扱うのは、神は言葉によって扱うということです。そこでこの言葉の務めということをね、少しお話しします。まあ、何回になるかわかりませんが、で、プリントをちょっとご覧ください。まあね、エコノミーっていうのは経営だね、家庭における経営だで、いうことを今まで言ってきましたが、創世記からね、振り返ってみると、神は善悪知識の木と命の木を生えさせて、で、人にどちらの木の実を取って欲しかったわけ？もちろん命の木で、この善悪知識の木、これ自体悪いわけじゃないんですよ。神が作ったもの悪いわけじゃない。別にそれね、よくあれと間違える人がいるんですよ。ほら、なんだっけ、なんとか姫っているじゃないですか。リンゴ取って食べたら死んじゃったっつう。白雪姫、あれと誤解してる人がいるのね。なんか善悪知識の木はリンゴで、それ食べたら死んじゃったって、それ違うってのはディズニー映画です、それは。ね。別に善悪知識の木に何か毒が入ってたわけではないですよ。だって神の創造なんですから、神は全てのものを作った時に良かったって言ってるわけ。で、善悪を知るっていうのは、私たちがね、神から離れて自分で独立して判断し、自分の価値観で何かを行うことが善悪を知る知識の木の実を取った結果なんです。で、神はですからまず命の木を取って欲しかったんですが、これを取り損ねた。先にその善悪を知る知識の木の実を取って神から離れてしまった。考えてください、皆さんいいですか？神から離れて、もしその後永遠の命の木の実を取ったらどうなります？神から離れて永遠に生きるんです。怖いことです。じゃない？だから神言いましたね。この彼らは私たちと同じように善悪を知る者になった。さらに命の木から取って食べるってね、食べて永遠に生きる者になってはいけないから、と言って、命の木に至る道をケルビムと炎でもって塞いだんでしょ。あれは神の憐れみです。もし神から離れて切り離されたまま永遠に生きる者になったらどうなります？恐ろしいことですよ。そうでしょ。ですから神はあそこで命の木への道を塞いだ。だけれども神の当初の目的はその命の木を、ね、の実を取って欲しかった。そしてその塞がれた道を開いたのがどなたでしたっけ？イエスです。イエスは何？私は道、真理、命。ね、ヨハネ10の10にこう書いてある。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのため。私が来たのは羊が命を得、また、いいですか？ただ得るだけじゃないんですよ。また、それを豊かに持つためだ。これがイエスの目的です。 イエスが十字架にかかったのは私たちの罪を許し身代わりとして死ぬためだけではない。イエスは自分の中にあった命をあそこでご自分を裂くことによって解き放ったんですよ。で、その命を私たちにくださるというのが神の最も中心の目的です。ね、クリスチャンになったらいいことして善行してね、立派なクリスチャンにキリスト教徒になりましょう。 No. 私たちは命を得よう。これが本質。そしてこのね、命が成長し、究極的にはローマ8の19にありますが、全被造物が何を待ち望んでるって書いてあります。ローマ8の19ね、こう書いてあります。いいですか。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいる。で、これは私たちがね、この体を変えていただくとき、この体の中に我々は拘束されているわけですが、だからメンテがいるんです皆さん。この体一生懸命ね、勝手なことやっちゃダメですよ。これ大事にしてください。なぜ？この体は神の何でしたっけ？神殿、宮だからです。もっと言うと、自分のものではないんです。だから、他人から預かってるもんだから、大事にするんでしょ？いいですね。なんか変なね、難業苦行やってね、クリスチャンはね、こんな体、ね、パウロも言ってるじゃないか、打ち叩いても従わせよう。あれはね、体をむちゃくちゃ扱えってことじゃない。体はメンテを行ってください。なぜ？宮だからです。そして、神はね、この体を、霊の体に変えてくれる。この時、神の子が出現するわけですよ。これを全被造物が切実な思いで待ち望んでいる。今被造物はうめいているんです。もっと言うと、私たちは命を得てますね。得ましたね。じゃあこれから我々に必要なに？それが成長することです。成長することを全被造物が待ち望んでいる。私たち自分の子供がだんだん大きくなる。ね。どうもまたこれ幼稚だなぁとかね、いろんなことが目につくわけ、子供見てるとね。だけれども子供はちゃんと着実に育っているんですよ。親の願いは何？子供が育つことです。これ同じように切実な思いで私たちが成長し、神の子の出現を全被造物が待ち望む。この全被造物のうめきを聞く必要がある。桜見るときに、ああ春だじゃないのよ。うめいている。わかります？鳥を見るときにうめいている。我々が成長すること。いやードクタールク変なこと言い出したぞだけど書いてあるでしょ。被造物はうめいている。なら私たちも同じようにうめくべきです。私の命が成長する。で、じゃあ、かといって、じゃあ我々がなんかね、難業をして焦ったってしょうがないの？命はどうやって育つんでしたっけ？寝ている間も育つ。マルコ書に書いてありますよね。自然と育つ。人はどのようにしてかそれを知らない。だからいろんなセミナー行ってね、成長セミナーだなんだ、いらないのよ。何がいるわけ？成長するには、養分です。養分です。命の養分です。養分って何？御言葉。ですから私たちは絶えずね、この御言葉に帰る。そして御言葉は二面性がありますね。一つはね、何か道理を説明する。霊的な道理を説明する。もう一つは霊としてのね、命としての働き。この二面性がこの善悪の知識の木と命の木で表されているんですよ。善悪、知識の木、真理の面です。命の木、命の面です。ね。これが今私たちの中でバランスよく保たれる必要があるわけ。頭でっかちになるというのね、クリスチャンになると。いろんなことを知って、頭でっかちになった。俺知ってる知ってる知ってる。これはもう老化現象です。さっき言ったように、古ぼけてます。知ってる、聞いたことある。で、これはこう、こう、こう、こうだから、こう。知ってる、老化現象です。 私たちは幼子のように絶えず御言葉をしたい求める。で、この御言葉が我々のうちに養分となって育つ。そのために言葉の務めがいる。言葉の務め、前回、ペニーさんも少しね、お話ししてくださったんですが、互いに何を語るんでしたっけ？ヘブル書に書いてありますよね。ヘブル書に、ちょっと見てください。4章でしたっけ？互いに隣人に対してですね、真実、あるいは真理を語りなさい。ね、ここに書いてある。どこだったかな。エペソ書のですね、2章、3章でしたっけね。互いに隣人に対してですね、真理、真実、あるいは真理を語りなさい。ね、エペソ書に書いてあるんです。どこでしたっけ？誰か見つけた方いらっしゃいますでしょうか？ん？ 4-25。あ、はい、ありがとうございます。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実、あるいは真理を語りなさい。なぜ？私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだから。つまりお互いに属し合っているということです。だからお互いにね、隣人に真実、あるいは真理を語る。それは何かというとね、私がどういう存在か。さっき医者の例を言いました。慌てふためいて誰か医者呼んでくれって叫んでる医者に対しては何を言わなきゃいけないの？あなたが医者だって。それが真実です。真理です。私も同じ、慌てふためいて自分の問題でトラブって何とかで騒いでる人に何て言うの？あなたが祭司だ。あなたの祈りは主が汲み取ってくださるよ。キリストはあなたの何？大祭司だ。わかります？人間ってのは目の前のもんで振り回されますとね、もうパニクりますからね。パニクっちゃうと感情がもうこうなりますからね。もう抑えられない。自分を忘れちゃう。自分を忘れてる人には自分を思い起こさせる。あなたが祭司である。これが真理です。お互いにその自分のアイデンティティ、私が何者であるかね、あるいは神は何をしてくださったか、神は何をしてくださるか、それを語り合う。これがこのね、エピソードの言葉。なぜ私たちはお互いにそれぞれのものだからです。属し合ってるんですよ。というわけで、この言葉の務めっていうのは非常に重要な、務めになります。それで皆さんが、ね、一人一人が預かるものですよ。はい、そこで、まず見てください。ヨハネのですね、福音書から語りますが、言葉というのは何ですか？ヨハネの福音書、一章一節を見てください。言葉っていうのは、何ですか？言葉は、神。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。このはじめっていうのは時間が始まる前のはじめです。我々ね、今時間の中に生きてますよね。その前、時間の始まる前。それから、いずれ時間が終わって永遠に入ってきますね。その間に今、こう橋がかかってるわけ。時間のね。そこを私たちは歩ってるわけですよ。で、その時間の始まる前から言葉があった。この言葉はギリシャ語でロゴスと言います。ロゴスがあった。ロゴスは神と共にあった。ロゴスは神であった。この、はい、このロゴスに対して、この方と言ってます。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものは、この方によって作られた。作られたもので、この方によらず、にできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。これがロゴスです。ロゴスというのは、何かを表現し説明するための言葉です。わかります？ロゴスというのはだから、ある意味でね、ちょっと理屈的な言葉、 何かを表現し、何かを説明するための言葉。つまり、このロゴス、もちろんこの方、どなたでしたっけ？キリストですよね。巫女です。この方は何を説明した方ですか？ヘブル 1-3 をご覧ください。ヘブル 1-3 をご覧ください。ヘブル 1-3 にはこう書いてます。巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れである。ですから、ピリポが主よどこへ行くんですか、私に父を見せてくださいと言った時に、イエスは何て言いましたっけ、ピリポよ、あなたは私とこんなに長くいるのにまだわからないのか、私を見た者は誰を見たって言いました、父を見た。これはイエスと父が同じってことじゃないですよ。これは区別されてる。父はイエスに対してね、我が子って言ってる。でまたイエスは父に対して父よと言っている。だから別の存在だけれども一つなんです、本質において。そしてその子は何を表現しました、ご自身を表現したわけ。イエスご自身の何かを表したんじゃなくて、何を表現したの、父です、父。だからイエスは決して自分から何もしないって言っている。善悪の木は何をするんでしたっけ、自分から全てをやるんですね。人を押し抜けても俺がやる、これが善悪を知る知識の木です。だけどもイエスはその生き方、そういう生き方をどうしたんですか、否んだ。そして自分からは何もしない、ただ道地が行っているのを見て子もその通りにする。また私が語っている言葉は父、うちにいる父が語った言葉を私は語っているって言ってるんですね。だからこれがどういうこと、頼って生きる生き方のサンプルなんです。イエスはあえて人間となられましたね。後の方で、この言葉は肉体となってね、肉体となって私たちの間に幕屋を張ったと書いてあります。ヨハネの、福音書に戻ってください、ヨハネの福音書のですね、1章の9節でしたっけね。この方は、あったった、14ですね、はい。言葉は、人、あるいは肉となって、私たちの間に住まわれた。まあ、新改訳の、まあ、これ新しいバージョンですね。こう書いてますけど、原文は、私たちの間に幕屋を張った。その幕屋の構造は前回までずっと喋ってきたわけです。これがキリスト。そしてこのキリストは何を表現しました？幕屋においては何が現れましたっけ？シェキナグローリー。神の栄光がそこにあり、そこに神が表現されたんでしょ？同じように、この地上に幕屋を張ったこの言葉、巫女は何を表しました？父の栄光を表した。自己表現してないんです。わかります？もう一生懸命自己表現して私を認めてもらいたい。私のことを分かってほしい。これが私たちです。そうでしょ？ね、一生懸命自己表現する。一生懸命認めてもらいたい。これだけやってんのよ。こんなに熱心なのよ、私は。認めて。認めません。自分がね、ぐーっとこう出るときってのはね、雑音になる。もう、なかなかね、チューニング、調和できない。しかし、霊の中に自分が溶け込んじゃうときには、何が表現されます？私たちの内側からキリストの何かが流れてくるんですよ。これが私たちを気持ちよくされる。キリストの臨在っていうのは気持ちがいいんです。だから威厳にしてもそうよ。威厳もね、なんかうるさい威厳があんのね。聞いてるともう、あーとか耳塞ぎたくない。そうなの、威厳は綺麗な威厳。調和がある。ね。その中に何か霊の臨在があり、それに触れると私たちはそこで癒される。そこで潤される。満たされるんですよ。ね、そういう調和の中にあるということが必要です。一生懸命自分を主張する。一生懸命やる。の。我々は溶け込むべきです。その中にね。で、この時にイエスはこのようにして、父を表した。で、このロゴスは 100% この道地を表した。逆に言うと、昔、永遠の昔からね、父と共にいた、この方以外には、父を表したものは、いな いんです。というわけで、ロゴス、何かを表現する言葉。で、これは神だった。神と共にあったんですが、神だったんです。ね、エホバの証人では何て言うんでしたっけ？イエス・キリストは神の子であるが、神ではないんです。書いてある。言葉は神であった。キリストは神です。巫女は神です。そしてこの方は初めに神と共におられた。区別がありますよね。共におられたのに神なんです。ね。どういうことを頭で考えてもわからない。父、子、聖霊は区別される三つの存在、persons。お互いに相手を you、me。ね。こういうふうに相手を二人称で呼び合っている。しかし、神で一つ。神は何人いるんでしたっけ？神は一人。父子聖霊。どう考えたって1、2、3。なのに神は一人。クリスチャンは頭がやられてます。これをまあ三位一体とかいろいろ言うのよ。威嚇において三つ。ね。本質において一つとかさ。ね。ペルソナが三つあって、ウシア。ね。ホモウシアで本質が一つ。いろいろごたごた言うけども。書いてある通りに言えばいいの。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。巫女は、ね、父と共に懐におられた。巫女は神である。おい。聖霊も神である。しかし、神はただお一人。エメン。そこでストップ。それ以上うじゃうじゃ言わない。言うとややこしい。もうクリスチャンは議論好きでね。もうケンケンガクガクいつまでもやります。ね、ちっこいっすよ。さあ、そこでこの神は、ね、懐にいる一章十八節。こう書いてあります。未だかつて、神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を、なんて書いてあります？これ新改訳ですと、解き明かされたのである。神を解き明かされた。我々ね、私はね、まあ、一応、まあ、サイエンティストというか科学者の端くれだと思ってるんです。で、人体の構造だとか、あるいは宇宙の法則とか、そういうのを見ると、なんでこんなものができたのか。ね、体っていうのはものすごくよくできてるんですよ。そのよくできてるものが、進化論者は偶然だっていうわけ。僕も偶然だと思ってました。ね、だけども、偶然なんだけど何か人間を超えた何かがあるんじゃないかというふうに思っていたわけ。そのパワー、もしそれが あるとすればそれをね、まあ神と言ってもいいかなという思いを持ってた。まあ理心論って言うんですが、知性で考えた神様ね。で、今アメリカで流行ってるのはね、ID 理論っていうのがあるんですよ。インテリジェントデザイン。ね、この体、人間は、偶然じゃなくて何かがデザインしたんだ。知性のあるものはね、これをインテリジェントデザインっていうわけで、これはね、非常に巧妙でして、もっともらしいんだけれども、イエス、つまり肉体を取った神は認めません。ですからすごく巧妙でしょ、インテリジェントデザインっていうのはね。もうなんかそういうパワーがあってデザインしたとは言うんだけれど、肉体を取った神を認めません。巫女が、キリストが肉体を取って来られたことを告白しない例っていうのはどういう例でした？ヨハネの書簡にありますよね。神が肉体を取って来られたことを告白しない例は何の例？偽りの例です。非常に巧妙にね、インテリジェントデザイン。で、今ね、ハマってる人いっぱいいるの。京都大学の教授だとか、そういう人たちがね、いっぱいハマってる。じゃあ彼らは神を認めた。じゃあイエスを認めるか。No。神が肉体なんか取るわけがない。人になるなんてことはね、これはもう思いを超えてる。私もそうだったの。だけれども、この方が、ね、この方が、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされた。これ以外に神を解き明かすものはないんです。いろいろ思いを巡らすことができますよ。ね、インテリジェントデザインだなんだといろいろ言って、神はこうこうだ。ね、神の知性は素晴らしいとかいろんなこと言える。だけれども、神を解き明かしたものはないんです。巫女以外には。 ですからここはものすごく重要です。肉体を取ってね、神が肉体を取ったことを告白しない霊は何の霊？偽りの霊。騙されちゃダメです。あなたと同じだよ。神を信じてる。ね、ID 理論信じてる。あ、本当。話していくうちにイエスの話になると食い違います。逆に言うと、肉体を取って来られた神を告白するというのは私たちの知性ではできないんですよ。だからペテロに対してね、ピリポカイザリアで主はね、私を何者と思うか。だからペテロはあなたこそ神のね、こうキリストです。たら主は何て言いますか。これを掲示したのは血肉ではなく天におられる私の父だ。皆さんはイエスをどなたと来れてます？ミトコモンじゃありませんけど、これが目に入らぬか、この方をどなたと心得ます？神の子、神、御子、キリスト、ロゴスです。それをね、イエス、言うことができているのは何によるわけ？皆さんが自分でそれを分かったの？なあ。天の父がそれを掲示したんです。ですから我々はそれだけでどれだけのものを受けたかということです。クリスチャンね、私一生懸命やって何にもない、貧しい、暗い、苦しい、忘れてんのよ。イエスが神の子キリストであるということを告白する霊を皆さんは持っているということです。えめ、これを持つということは何を持つわけ？信仰の霊を持っているんです。ならばその霊によって私たちは神と何ができるの？直接に交わりが持てる。なぜ？イエスは道です。父に至る道は私を置いて他にはない。逆に言えばイエスに会ったらば自動的に父に触れることができるんですよ。これが私たちの何？これ、特権。皆さんね、いいですか、ドクター・ルークはいつもね、普通のおじさんおばさんだ、普通普通っていうことを言うんだけどもね、いろいろ非難する人もいるんですけども、普通のおじさんおばさんが何を持ってるの？特権を持ってるんだよ。水戸黄門が初めからね、俺水戸黄門だって人は面白くない、普通のジジイなんですよ。ちりめん堂やの、そうでしょ、なんだこのジジイはとかやってさ、そうするとこう来るわけでしょ。わかります？私たちも同じよ。私たちは普通のおじさんおばさん、何の役にも立ちそうもない、いてもいなくても構わないかもしれないしかし私たちは何を持ってるの？特権を持ってる。何？イエスをね、神の子、神、肉体において現れた神と皆さんは知ってるん。ならばそのイエスにあった我々は父に直接にお目にかかることができる。これは何？特権です。特権です。世のもので測っちゃダメですよ。私特権とは言いながら、私の預金通帳は丸がここしかない。家は狭いうちだ。子供はもううるさくて出来が悪くて、夫はもう私用の足ばかり引っ張るし、なんて周りのもので見てたらダメよ。皆さんどんどん落ち込むだけよ。落ち込んでる人はそれによって測ってんの、自分を。さっきの医者じゃがね、焦って医者呼んでくれって言ったのと同じ。自分を忘れてんの。私たちは何なんですか？特権階級です。えめ、目の前のもので測らない、測らない。私たちはこの神を説明したお方を持っている。そしてこの言葉は何て書いてあります？三節、すべてのものはこの方によって作られた。言葉によって作られたんですね。皆さんね、物理の法則とか見たらすごいですよ。言葉なんです。物を落とします。そうすると1秒後にはここ、2秒後にはここ、全部予測ができる。だからロケット飛ばして月まで送ることできるでしょ。だから海王星だとか冥王星まで届けることができる。なぜ？法則があるからです。法則は言葉です。特に物理の法則は数学によって書かれている。数学によって書かれている言葉なんです。言葉によってこの秩序が保たれているんですよ。ですからもちろんその言葉はロマスの一部です。 ね、この言葉によって主は、神は光をあれと言って創造を行っていた。この言葉がヘブル1の3、先ほども言いましたが、すべてのものを作ったと同時に、ヘブル1の3、ね、このその力ある御言葉によってロゴスによって万物を保っている。皆さんが皆さんであり得るのは何によるわけ？この言葉、ロゴスです。もしこのロゴスがですね狂っちゃったらとんでもないことになりますよ。皆さんはね、突然変異してへんてこな生物になっちゃうかもしれない、あるいは我々空中分解しちゃうかもしれない。わかります？地球が滅びる、宇宙が崩れ落ちる。もしロゴスがそれを保たなかったらね、宇宙なんてのは怖くて生きることができない。私たちなんで安心して生きてられるの？今日太陽がある、太陽が沈む、明日も太陽は上がる。皆様信じてますね。なぜ？法則だからです。これがロゴスによって保たれている。そのロゴスを皆さんはどうしてるの？持っている。特権階級です。皆さんはこの宇宙を作り、宇宙を保っている言葉を持っている。なぜ？言葉はどなた？ジーザス。イエスを持つということは、この宇宙を支配する法則を持っているということです。私たちの知性はわかんないよね。アインシュタインの一般相対性理論なんて言ったってわかりませんよね。だけれども、私たちはそのロゴスを持っている。持っている。さらに、この言葉に何があります？命があった。この命は造営です。ね、命にはいろんなレベルがある。造営の命。ビオス。ビオスっていうのは、バイオロジーね。体の命。それから、プシュケ。プシュケっていうのはサイコロジーね。精神的な命。この命は、造営。造営っていうのは、神の命です。この言葉の中、この方は言葉。この方に何があった？命があった。この命は人の光であった。皆さんはこの方を今持っていますね。ならば皆さんはこの造営の命を持っていますね。ならば皆さんは特権階級です。この造営の命はアダムとエバが取り損ねた。そしてこの命は旧約の聖徒もね、受けなかったんですよ。ヘブルの11章を見てください。ヘブルのですね、11章。ここに、まあ、さっき言った、イザヤも含めて、ね、英雄のリストがあるんです。ね、ここに英雄のリストがある。で、鍵はね、このヘブル11章はね、全部、信仰によって、信仰によって、信仰によって、信仰によって、数えてみてください。信仰によってが何回出てくるか、それだけで恵まれます。信仰によってをね、数えてみてください。それだけで内側が満たされちゃいます。信仰によって、信仰によって、信仰によって、ところが、最後、11章。いいですか？ 39。この人々は皆、その信仰によって証しされました。もちろんですから、義とされてます。義とされてます。アブラハムも義とされました。ね。が、なんて書いてあります？約束されたものは何？得ませんでした。この約束されたものは、神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされることはなかった。皆さんはイザヤより優れてます？エリアより皆さんはどうですか？比べられたら我々はとてもではないけど劣る。モーセと比べて私たちはどうですか？劣る。しかし彼らはこの約束のものを得なかった。約束のものって何？ジーザス。この命です。彼らは義とされています。ですからいずれ受けますよ。だけれども我々のように普通のおじさんおばさんが得た、あの英雄は得なかった。だからこの神の国ではね、最も小さいもの、ヨハネは女のが産んだものでさ、一番偉大だ、モーセより偉大なんだよ。だけどもそれよりも神の国では私たちの方が、神の国で一番ビリにいる人、なおこの旧約の聖徒よりイエスの何て言ってます？偉大だって。皆さんね、この神の国ね、一番なりたい？あのね、我々ね、いいですか、自分自分で一番一番じゃなくていいのよ。私たちはビリでもいいの。 なんでビリでも旧約の生徒よりは偉大だ。何によって？技によってじゃない。そう、イエスが成したことによって私たちは偉大になってね。だから特権関係よ。この命を我々は得たんです。失ったものを、この命を楽しめというのが神のこのね、エコノミーでしょ。そして命は人を照らす光である、我々ね、御言葉ロゴスに触れるときにはですね、二面性がある。これはあの幕屋の時のあの、旋盤のとこでも言いましたよね。水を洗いは御言葉を言ってる。御言葉は何に入ってましたっけ？聖堂の旋盤に入ってる。聖堂ってのは何を意味してましたっけ？裁きです。御言葉を聞くとね、裁かれるのよ。チクリチクリ言ったでしょ？あの時にね、御言葉聞くときにね、私たちはね、自分というものがですね、そこにね、こうなんかね、あ、言われてんな、自分言われてるぞって、チクリチクリあるの。御言葉は私たちを裁きます。だけどそれは罪定めするんじゃないんですよ。罪定めしてお前なんか地獄だ、もうダメだ、神から見捨てられてる、これは誰が言ってんの？サタンです。私たちを裁くっていうのは、ジャッジするっていうのは、黒を白、白を黒、いいことをよし、悪いことを悪いとすることが裁きです。お前なんかもう地獄行って、もうサタンのね、ね、奴隷でサタンから解放されない、神は見捨てた、これは何？罪定め。これは誰がやるの？敵です。敵が言うことはすべて嘘。神は我々を何て言ってます？ローマ 8-1、 今やキリストイエスにあるものは決して罪に定められることがない。怖い人いるの？神が怖い、言われるの怖い。なんで？この言葉知らないから。決して罪に定められることはない、これが真理です。ただ私たちは御言葉によって切られます。ヘブル 4-12 ありますよね。御言葉は諸刃の剣よりも鋭く魂と霊を切り分ける。ですから自分は神のためにと思ってね、一生懸命やってたものが実は自分からのものに過ぎない。ある時バレちゃうわけよ。一生懸命やってきたのに何のことはない、自分の名声求めていたとかね、そういうものが全部この御言葉の前でジャッジされる。なぜ？御言葉、このロゴスは人を照らす光です。光です。だから世の人は御言葉聞きたくないですよ。なぜ？闇にいる人は光に来ないって言うでしょ。なぜ？自分が暴かれちゃうから嫌なんです。我々はどんどんむしろ行くべきです。今この時に裁かれちゃった方が、キリストの御座の裁きで裁かれないんですよ。今この時その裁きを逃げてね、一生懸命着飾っちゃうと、その時に全部ひっぺかされちゃいます。木草わらは全部焼かれてしまう。ですから今この時御言葉にどんどん切られてください。御言葉に切られることはそれ痛いですよ。痛いけどね、切られた後ね、爽やか、ね、なぜ？命が巡るようになるからです。なぜ御言葉は我々を切るんですか？私たちをね、お前なんかダメだダメだっていうために切ってんじゃない。命の流れを阻害するものを切ってくれるわけ。だから剪定するでしょ。剪定する、剪定してね、よく実がなるようにする。我々はこの御言葉によって自分があらわにされる。ヘブル 4-13 に全被造物は神の前に隠れないって言ってんです。だからどんどん今のうちです、今のうちですね。さあ、そしてこの光は、闇に打ち勝たない、闇の中に輝いている、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。皆さんね、皆さんの人生は何によって導かれてます？今まであの人によって傷つけられ、この人によって小突き回され、旦那によってね、足蹴にされね、あの人から悪口悪行存言言われ、いろんなことが事件が起きてきたかもしれない。あ、それはサタンの技、暗闇の技、世の技、肉の技、その皆さんは犠牲者。私たちはね、英語で言うと犠牲者っていうのはね、ビクティムって言うんですよ。我々はビクターです。勝利者。皆さんが頭変えればいいの。私はあの人の犠牲だ、あの人からこんなんやられたから今こんなになってる、私はあの親から生まれてね、こういう家庭に育ったからこんな人間になってる、その考えを切り替えろ。 皆さんは何だって言ってるんですか？神の子。皆さんは神の特権を得たものである。と書いてある。光ってるんですよ。御言葉がそう言ってるでしょ？そしてその御言葉は何？御言葉は闇に負けた。貧しさに負けた。いいえ、とあったじゃない、あの暗いの。No。ああいうふうに言うからそうなるのよ。演歌ってのだから僕嫌いなのよ。暗く暗く、どんどんどんどん不幸不幸不幸。ね、自分の人生どんどん不幸にしていくんじゃない。で、不幸であればあるほど歌詞は売れますから。苦節10年やるんだ。だけど、不幸、あれ人を幸せにしない。この御言葉は闇に打ち勝つ。だから皆さんが今どんな状態であろうと、皆さんがこの御言葉通り皆さん自分に語るんで、サタンに語る、この世に語る、お互いに語れば、勝つんです。闇は絶対この御言葉を飲み尽くせない。皆さんの感情が騙されるの。ああ、もう私の人生終わり。もう塞がれた。全部塞がれて、何にももうね、歩む割がなくなっちゃった。誰がそう思ってるわけ？あなたです。それを否めって言ってるんですよ。御言葉は何て言ってます？イエスが道だ。イエスは何て言ってます？私は誰にも閉じることのできない扉を開いておいたって言ってるんですよ。皆さんの前には扉が開かれているんです。エメン。書いてある。だからそれを我々は聞いた、信じた。どうするの？語る。聞いた、信じた、語る。これが御言葉の務めの一番重要な原理です。もう一回言いますよ。聞く、信じる、語る。語る。はじめはね、言えない。俺は生徒だ。ちょっと言えねえな。なんか嘘っぽくなるな。私はそうなの。なんかちょっと言って、あれ、ちょっとなんかほら吹いたかなって。その時はどこ戻るの？御言葉です。だから私は御言葉に書いてあるでしょ。書いてあるものを否定できますか？誰かに。書いてある。これがコツです。そしてこの御言葉は第2ペテロ 1-19 見てください。第2ペテロね、まあ、御言葉っていうのはね、よくね、意味教えて教えてってこう来る人いるの。これどういうこと？私のところに来ないで。いいですか？第2ペテロなんて書いてあります？ 1-19 こう書いてあります。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っている。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いと書いてある。だから今自分の状態がですね、こんなになってる、こんな悲惨な状況になっている。御言葉にこう書いてある。全然合ってないじゃないの。あるいはこの御言葉違ってんじゃないの。思っててもいいけれども、このね、御言葉を、いいですか、もう一回言いますよ。暗いところを照らす灯火として目を留めていろって書いてあるのよ。わかります？そしてこれはいずれ明けの明星、夜明けとなって明けの明星があなた方の心に昇る。そしたらその通りに自分がなっているんです。本当だ。我々はまだ部分的にしか見ません。しかしイエスが現れる時には私たちは全部を見るんです。そしてイエスのようになっているね。今私はイエスのようなんて言えます？キリストに習いてね、あの通りにトマスはケンピスのように私はなんて言えます？私はキリストのようだとか、ちょっと待って、どうもちょっと嘘っぽくな。だけどこれは今我々はまだ不十分かもしれない。しかしいずれなるんです。だからその時までその御言葉に目を留めていろ。私たちはまだ暗いところいっぱいあるのよ。いっぱいあるわね。だけどその中で御言葉に目を留めていろ。ただいつか必ずその御言葉が開け、ね、詩編にありますよね。無学なものに光を放ち、無学なものに知恵を与える。これが御言葉との付き合い方です、皆さん。焦っちゃダメよ。教えて、教えてで教えないよ。何度も教えたところでね、分かったつもりになるだけ。ね、予備校の先生とかね、塾の先生はね、いいですか？売れる人。分かったつもりにさせます。しかし、 聖書はつもりじゃ困るんですよ。それぞれの中に光が灯る。その時までそれぞれが目を止めていいよ。必ず闇に対して光はどんなの？この御言葉は勝つんです。闇は駆逐されちゃうの。皆さんにはいずれ暗いところは一切なくなるんです。これが御言葉に書いてある何？約束。祈りましょう。おー、イエスよ、おー、ハレルヤ。おー、イエス、イエス、イエス。おまま、はやらま、サンドバー。おーら、はやらま、サンドバー。おーまま、はやらま、サンドバー。おー、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス。ハレルヤ、イエスよ。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉に光があり命があり、この言葉は私たちの間に幕屋を張った。主よ、あなたが人となられたことを感謝いたします。私たちと全く同じ肉骨を得、弱さを帯び痛みを感じる神であったことを感謝します。この方が今私たちの大祭司であります。おー、ハレルヤ。私たちの人生のすべてを思いはかり、私たちの歩みの一歩一歩を全部見張ってくださっている神であることを感謝します。神が人となられたこの受肉の奥義を感謝いたします。もっとこのことを知ることができますように、神の一人を、この方のみが神を解き明かされたこのロゴスが人となられたことをもっと味わうことができますように。それほどに神が人間性を尊んでくださっていることを思います。主、あなたは私たちが知りに過ぎない、私たちの成り立ちを知り、私たちが知りに過ぎないことを知ってくださっている主であります。私たちの体のすべてのパーツ、すべての部分、全部ご存知の神であります。この方によって、このロゴスによって、言葉によって、すべてはできました。主よ、あなたは母の胎において私たちをくすしく組み立てられました。なんというくすしい構造、仕組み。私たちはどれほど精巧なものでありましょう。神のマスターピースであります。傑作であります。神の誇るべき作品であります。私たちは騙されております。自分はこんな自分であり、こんな育ちであり、こんな親から生まれ、これほどの学歴であり、こんな職業であり、自分はこれができず、あれができず、これは偽りです。事実かもしれません。しかしそれは真理ではありません。私たちはあなたにあって新しく作られたものであります。見よ、古いものは全て過ぎ去った。その古いものはあなたの頭の中に残るのみ、あなたの大脳辺縁系に残るのみ。それは幻影であり、過去の異物であり、過去の記憶に過ぎないことを知るように、それによって今コントロールされることがないように、 今私たちがコントロールされるべきは御言葉です。私たちは聖徒です。私たちは神によって新しく作られ聖徒され完全とされているものであります。自分の事件、人生の出来事、人間関係、それらによって自分を測ることがありませんように。私が何者であるのか御言葉に書いてある通り信じることができますように。もし御言葉があまりにも高く思い及ばないのであれば、闇の中において輝く灯火としてその御言葉に目を留めていることができますように。その御言葉を絶えず内側に置くことができますように。エンブレイス、抱くことができますように。それを内側に抱き続けることができるように。必ず時が来て明けの明星が昇り私たちの心の中を照らすでありましょう。このロゴス言葉は闇に打ち勝たない。闇はこの光に打ち勝たない。今も私たちのうちには暗いところがあります。告白します。私たちにはあなたの子としてふさわしくないものを持っております。抱えております。しかし主よ、御言葉に来るときそれが裁かれることを感謝いたします。切られることを感謝いたします。御言葉は諸刃の剣よりも鋭き、私たちの魂と霊を切り分けてくださることを感謝します。その時には痛みがあります。自分の大事にしていたものを手放す必要があるでしょう。おお、自分がこれはと思っていたものを失うことがあるでしょう。しかしそれは自由への一歩であります。この命を楽しむためのあなたの手当であることを感謝いたします。今この時代に裁かれるものは幸いである。今この時に私たちは切られるものは幸いである。むしろ切られるならば内側がむしろ解放され、新鮮にされ、命が流れるようになるでありましょう。この御言葉のパワーが私たちのうちに巡るようになるでありましょう。主よ、もっと御言葉を大切にさせてください。この御言葉はあなたですから。御言葉をないがしろにすることはイエスよ、あなたの御心を傷つけます。繊細なあなたの心を傷つけます。主を許してください。私たちはあまりにもあなたを傷つけております。しかし主よ、あなたはそれを憐れみを持ってご自身の血によって覆ってくださる主であることを感謝いたします。主をあなたの憐れみに預かり続けることができるように、あなたの愛の中にとどまり続けることができるように、私たちがこの真理と私たちの実際が徐々に一致することを感謝します。私たちはそれが希望であり、全被造物がその神の子の出現を待ち望んでいることを知ることができますように。ただ罪を許され天国行くというそういうレベルの低い福音から私たちを解放してください。あなたのご計画、あなたの事業に預かるものとなることができるように、チャイルドではなくサンとなることができるように、息子になることができるように、あなたの役割の一端を担うことができるように、そこまで成長することができるように、そのために御言葉が必要であります。まずロゴス、神を解き明かす言葉、真理を解き明かす言葉、これを私たちは大事にいたします。そしてこの命なる言葉を大事にいたします。真理と霊、霊と真理、どうぞこのバランスの中に私たちを保ってください。どちらかに偏ることがありませんように、頭でっかちになりませんように、絶えずこの御言葉が新鮮に感じられる心でありますように、霊的に老化現象を起こすことがありませんように、絶えず新鮮に死体求めます。おー、子供のように父を死体求めます。御言葉の父を死体求めます。上乾きを起こしてください。 それぞれ一緒に開いてください。ママハエラマサンドバイ、今傷ついているもの、今落ち込んでいるもの、御言葉に戻るよ。まことのあなたを御言葉の中に見出すように、神の御心を御言葉に見出すように、あなたを愛し、あなたを受け入れ、あなたの願いを全て叶えてくださる、この御言葉に戻るよ。御言葉をあがめるように、御言葉に頼るように、主の声に聞きそびれることがないように、表面しか知らないことを告白いたします。ただ上渇きを持ち求めるならば見出すでしょう。 叩くならば開かれるでしょう。主を願うならば与えられるでしょう。あなたの約束を感謝します。私の名によって願い求めるものは何でも叶えてあげる。あなた方が私のうちに住み、私の言葉があなた方のうちに住んでいるならば、何でも願うものを求めよう。あなた方のためにそれが叶えられるであろう。この約束を感謝します。ハレルヤ。